ミコゴをケージによって知ることです。学問は大切であり必要でありますが、一番大切なものではありません。ガラタヤ書一章を読んだらそれがわかります。注意節中二節にパウロは次のように言ったのであります。兄弟たちよ、あなた方にはっきり言っておく。私が述べ伝えた福音は人間によるものではない。私はそれを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によったのです。イエス・キリストの啓示、すなわち心の目が開かれることは大切であります。神は聖書学者を探していません。神はご自身を啓示することのできる人を探しておられます。預言者たちは、例えばエリシャは、神の御心、神の願い、神の考えを述べ伝えただけではなく、神の御心を自分の生活のうちに実行しました。どうですか、私たちの生活のうちに神の御心を満たしておられるのでありましょうか。自分の生活のうちに神の願いを満たしておられますか。神のお考えを実行しているのでしょうか。預言者たちは神の御心を伝えるものであったばかりでなく、神のお考えを実行するものでもありました。預言者の学校はそのための準備の場所でありました。このような学校はエリシャの時代にたくさんありました。預言者の友柄は準備中でした。したがってまだ成熟していませんでした。エリシャの生活は一体何を意味しているのでありましょうか。前にも何回も言いましたように、エリシャの生活はよみがえりの力を表していました。エリシャの生活は死に打ち勝った生活でした。エリシャの生活の根はヨルダン川にありました。すなわち十字架が彼の生活の源でした。預言者という役目が絶対に必要であることを、預言者の友柄はエリシャの生活から伺い知りました。預言者の友柄は一体何を経験 しなければならなかったのでありましょうか。ちょっとだけ3つの事柄について学んでみたいと思いますが、列を置き、下日章の三節をちょっとお読み足したいと思います。まあ霊的な未熟とは一体何であるかについて考えたいと思いますが、それはまあ第一番目は肉的な考え、第二番目は肉的な心、第三番目は肉的な意志であります。まあ今の読みたい箇所を通して、霊的な未熟とは肉的な考えであるということを表すものであると思うのであります。日章の三節でですね、するとベーテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主治のあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えたと書いてあります。預言者の友柄はエリシャが預言者の学校へ行っておらず、ただエリアに指示しただけなので預言者と認めず、このような質問を発したのであります。彼らはエリシャよりも自分を高いもののように思いました。 霊的傲慢とうぬぼれが彼らの心を支配していました。預言者の友柄は素人であるエリシャに対し尊敬の念を持っていませんでした。彼らは自分たちこそ主より奉仕の召しを受けたものであり、私たちこそ主に仕えるものだとうぬぼれていました。ところでエリシャは一回も預言者の学校に行ったことがありませんでした。彼は神学校を卒業しなかったのです。エリアの行くところエリシャはいつも従っていきました。従ってエリシャはエリアのしもべにすぐないと見たのであります。たとえあなたは飯をもらったならば、それは特別なあなたの手柄ではありません。もしそれを誇るとするならば、それはあなたの霊的な未熟を表しているに過ぎません。預言者の学校では多くの知識を学ぶかもしれません。しかし霊的に傲慢であったならば災いです。自分は他の人と同じ仕事をやらなくていい、普通の仕事をやらなくていいから勝っているのだと思うならば、本当に災いです。愛する兄弟姉妹よ、どうかしよう、私を霊的な傲慢とうぬぼれから解放してくださいと祈ろうではないでしょうか。霊的な成熟とは自我を意識して否定することであり、しかしイエス・キリストにあって全てを持っていることを言います。傲慢は人を目こらとします。心を怒れる者は主が他の兄弟姉妹に働いていることを見ません。自分だけを考えます。預言者の友柄は主がエリシャの中に働くたもうことを見ることができませんでした。しかし2章中5節中6節を読むと、預言者の友柄は後になって内面的に成長したことが見られます。エリアの霊がエリシャの上にとどまっているのを預言者の友柄が認めたのであります。預言者の友柄は勉強や知識が決定的なものではなく、よみがえるの命の力を持っているかどうか問題であることを知ったのであります。私たちが学び奉仕をしてまいりますと、ある一つの手に到達します。それは私たちがよみがえられた主の徹底的な支配のもとに、よみがえるの力を持って奉仕しなければならないことを知るに至ります。今までは良い目的を持って行ってきたけれど、人間の力で自分の力で行ってきた。これからのうちは上からの力、精霊の力、よみがえるの力を持ってしなければいけないと分かるようになります。預言者の友柄はエリシャのうちによみがえるの力があったことを認めました。それを疑いませんでした。しかし彼ら自身は己のうちにそのよみがえるの力を持っていませんでした。私たちは聖書の一つの真理を見て信じます。それを疑いません。しかしその見た事実が一部のものとなるには数年の要することがあるかもしれません。例えばあなたはイエス・キリストがあなたの古き人と共に十字架につけられたことをあなたは本当に理解しているでしょう。あなたは疑いもなくこの事実を明かしするかもしれないけども、突然困難が襲ってきて、その時古き人がまだ死んでいないことを発見します。あなたは失望し、望みが絶えてしまいます。あなたは聖書の教えがいいが、 実行するに難しいダメだというふうに至れます。あなたはなぜあなたの両親がご主人があなたに反対するのかご存知でしょうか。あなたがなぜ病気になったのか知っていますか。あなたがどうして自分が自分の強い意志のために悩むのか知っているのでしょうか。あなたが見た真理が小さいとなるために神がそのように導かれたのであります。しかしあなたは神の御心を知らず絶望してもうダメだと言います。聖書の教えがいいが自分の生活に当てはまることがないと言います。これは悪魔のささやきです。主なる神はあなたが聖書の真理を悟るためにあなたに挑戦することによりまた他の人からの無理解のうちにあなたを置かれたのであります。預言者の友柄はエリアの霊がエリシャの上にとどまっているのを見ましたけれどもそれを自分の経験としていませんでした。なぜなら中国説を読むと分かりますようにエリアが実際に昇天したかどうかを知りませんでした。もしエリアが昇天しなかったとしたらエリシャはエリアの霊を受けなかったことでしょう。ところで預言者の友柄はその目に見える証拠が欲しかったんです。私たちもしばしば感覚によって何か証拠を欲しがります。預言者の友柄は何かを見たり感じたりして証拠を欲しがりました。よみがえりの力の印はしばしば私たちの感覚の外にあります。私たちの感覚ではよみがえりの力を認め得ない場合がしばしばあります。よみがえりの力を持って生活している人は霊的な命で満ち溢れていることを意識して生活しているのでありましょうか。それをあなたはいろいろと思い巡らしているのでしょうか。パウロは時々自分が死人のように力ないもののように感じましたがそれでもなお仕事を続ける力を持っていました。よみがえりの力で生活している人は自分の弱さ自分のうつろさまた自分が依存していることを意識しています。預言者の友柄は証拠を求めました。しかしそれは肉的なことです。肉はいつも証拠を求めます。しかし霊の人は目に見える証拠なしに信奉しイエス・キリストのよみがえりの力を自分のものにします。私たちがこの地上に生活している間私たちはイエス様が私たちの命であるから不可能にも屈せず前進しようとする代わりに感情や知識の証拠を求めようとする誘惑にさらされています。今日パウロが私たちのところに訪れたとしましょう。もしそれが小さいのことだったらいいんですけどあなた方がもしパウロに会うことができたとすればこの男が新約聖書の書家の書いた男かこの男が全世界をより動かした男かと驚かろうでしょう。その時パウロに次のように尋ねてみましょう。 パオよ、あなたがたくさんの敵味を書く。